ホームシティサイラン。暑い日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。
もうすぐ夏休みですね。皆さんお元気ですか。
夏休みにはインドに行かれる方も多いのではないでしょうか。
そうですね、私もと言いたいところですが、今年はちょっと無理かな。
いやでもこれを聞いていただきますと、また行きたくなるかもしれませんね。
あ、インフォメーションですね。
はい、それではまず SSOJ 事務局からのお知らせを聞いていただきます。よろしくお願いします。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。さて、ご承知のように今年は馬場様ご降誕80周年の吉兆の年であり、 SSOJ 各センターグループの定例馬ジャン会でご降誕の11月23日まで108の皆を捧げることになりました。この神の皆の一つ一つの意味をよく理解し、素直に心からの感謝を持って皆を捧げるようにしましょう。またすでに個人的には日々霊性修行をされていることと思いますが、特別に何か実践目標を決められ、自己変容をツアミに捧げられていかがでしょうか。それではいつものように7月の活動をご案内します。7月17日は世界障害者の日です。世界各地で同じ日に障害を持たれた方に心からの世話を捧げます。ご一緒に世話に参加され、神への奉仕の実践をしましょう。7月21日は、偉大なグル、サティア・サイババ様に感謝を捧げます、グループルニマ祭が行われます。今年は、スワミご降誕80周年の記念すべき年でもあり、特に大きな意義深いお祭りとなると思います。7月22日、23日には、ブッダパルティでヒンドゥー教、回教、キリスト教、仏教、ユダヤ教の五大宗教の著名な講師によりますサイの宗教間会議、愛の宗教が開催されます。どなたでも参加できますので、どうぞふるってご参加ください。7月24日には北九州グループの14周年記念祭が行われます。次に8月の活動予定をご案内いたします。8月21日はクリシュナ神のご生誕をお祝いしますシュリ・クリシュナ・ジャエンティのお祭りが行われます。8月28日には神戸センター30周年記念祭、東北グループ4周年記念祭が行われます。以上、7月の活動と8月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
グルプールニマ祭やサイの宗教間会議、いろいろあってすごいですね。
8月のドラマフェスティバルも楽しみですね。沖縄とインド、どちらも行きたいですね。
そうですね。でもまずは日々の実践を確実にやってからということにしましょう。108のミナも重要ですよ。
規則正しい実践は成功につながるということですね。
そうです。特に神の皆は重要です。あの話知っていますか。
どんな話ですかね。
7人の息子に 神の皆をつけたインドの天主の話です。
ほう、七人の息子に神の名をつけたんですか。
そうです。死を迎えた瞬間に神の皆、つまり心に神を求めることができれば解脱を得られると言われているので、その天使は最後には誰かの名前を呼ぶだろうと考えたんですよ。
なるほど。で、どうなったんですか。
その天使は計画通りに息子の名前を順番に呼んでいったんです。
なるほど、死の間際にラーマとかシバとかですか。
はい、そうです。でも全ての息子がこの場所にいることを知った瞬間、おい、誰が店の面倒を見ているんだと言って死にました。これが最後の言葉です。
じゃあ失敗しちゃったんですね。
はい。彼のハートは神ではなく彼のお店にあったっていうことです。
スワミは神の皆を唱えるだけで十分だとおっしゃっています。しかし、いつも神に心を向けているというのは簡単なようで難しい。
そうですね。
でもこの子供たちのように純粋な心があれば大丈夫ではないでしょうかね。
はい、そうですね。次はおなじみのバルビカスのコーナーです。
毎回元気な歌声を届けてくれるバルビカスのコーナー、今回は東京センターの子どもたちから歌が届いています。
曲は私の僕のこのおててです。
Thank you. 東京センターのバルビカスの子供たちによる歌でした。
あなたは私の宝です。たとえあなたが私を否定したにせよ、あなたがいなと言おうとも、私はあなたの宝です。
Radio Sai Japan。
今月はグルプルニマの月ということで、グルをテーマに番組を進めていきたいと思います。
はい、スワミにより一層近づくこと、それがグルであるサイの願いだと思いますが、私たちは具体的にどうすればいいのでしょうか。
そう、それですね、実はですね、ここにその具体的な方法を示された資料があります、ドクター・ヒスロップの Q&A の資料です。
ヒスロップ博士といえば、ひたすら霊的真理の探求をされた方ですね。
はい、スワミの最も近い外国人としてたくさんの奇跡を体験し、また直接見教えの数々を学んだ方です。晩年には世界中の最先端を回って、スワミから得た貴重な知識と豊富な体験を語り、神の道具として働き続けました。その卓越した知識、誠実で純朴な人柄、多くの人々に愛され、世界中の経営者たちの支えとなっていました。
彼は私たちの霊的生活を送る上での質問や疑問に率直に答え、具体的なアドバイスをしてくれていました。それでは9つの質疑応答を振り返ってみましょう。
神を思ったり、神の御名を唱えても何も感じないのですが、どうすればよいでしょうか。
ある時、私は同じことをスワミに尋ねました。スワミはこうおっしゃいました。忍耐しなさい。ただ私の指示に従って御名を唱え、友達に対するような愛でよいから、神への愛を持っていなさい。そうすれば、あなたのうちにある神への愛は表に出てくるでしょう。なぜならあなた自身が神だからです。それは必ず湧き上がります。そうすればわかるでしょう。ですから忍耐と実践が必要です。この忍耐と実践なしには何事も成し遂げられないとスワミはおっしゃっています。
私たちはスワミが私たちに何をしてほしいと望んでおられるか分かっていながら、なぜ進んで間違ったことをしてしまうのでしょうか。
ただ言えることは、もう一度やってみるということだけです。実践によって成し遂げられないことはありません。アリは硬い岩を何度も何度も繰り返し横切って、その岩に道をつける習性があります。同様に、私たちも繰り返し実践しなければなりません。失敗してもまた立ち上がり、再挑戦する限り、何の問題もありません。スワミがおっしゃるには、私たちは全員、どの魂も皆、進化を通して成長し、神に融合するのです。何度失敗し、何度ぬかるみに落ちようとも、決して諦めてはいけません。やり続けるのです。
どうすれば自分のしていることが正しいとわかるのですか。
両親に相談すればわかります。スワミは両親がすべての人に内在する神であるとおっしゃっています。通常私たちは両親には相談せず、周りの人や社会が正しいということ、親や家族が正しいということを正しいと思い込んでいるのです。私たちは自分の内側に向かって両親に問うことをしません。 もし他のことをすべて脇へ置いて、自分自身の内にある良心に尋ねるなら、良心はあなたが正しいか間違っているかを告げることでしょう。
どうすれば良心の声と単なる心のおしゃべりを見分けることができますか？
実践です。これまで私たちは自分の良心に相談してきませんでした。必要なのは静かに座ることです。スワミが例を示しておられます。もし何か疑問があって答えがわからないとき、スワミの見教えを読んでもわからないときは、次の方法で直接スワミに尋ねることができます。約20分間静かに座り、心の中にいるあなたの実在としてのスワミだけを思うのです。彼を思い、彼の見姿を描き、彼のお顔を思い浮かべ、彼のおっしゃったことを思い出します。心がさまよい始めたら、すぐ何らかの方法でまたスワミを思うことに戻します。そうして20分間、完全にスワミに集中した後、自分に問いかけます。そうすれば間もなく、あなたの心は澄み渡り、問いの答えがわかるでしょう。
自分が神であると信じ始めたら、大きなエゴを育てることにはならないのですか？
その危険はあります。しかし、新しい土地にたどり着くには危険がつきものです。スワミが守ってくださいます。スワミは、私がずっとあなたと共にいる。私はあなたを守る。私の方を向き、私にあなたの人生を差し出しなさい。そうすれば、私があなたを救います。何一つ、あなたに降りかかることはありません。とおっしゃっています。ですから、いかなる霊性修行も、探求をも神に捧げ、ずっと彼の手を握っていなさい。彼をそばに置いておくのです。そうすれば、何の問題も起こりません。
悪い性質を持った人々と一緒に仕事をする場合、その影響を受けずにどうやって彼らを助けることができるでしょうか？
他の人を助ける本当の理由は何でしょう？それは、あなたが慈悲を感じるからです。慈悲は人間の特質です。苦しんでいる人を見ると、仲間の人間としてあなたは慈悲を感じます。あなたはその慈悲の思いで相手を助けることはできませんが、何かしてあげることはできます。食べ物を与えたり、医者に連れて行ったり、お金をあげたり、慈悲の気持ちが行動を起こさせます。しかし、スワミは奉仕をするとき、私たちはいつもスワミに対して奉仕をしているのだ、ということを忘れてはいけないとおっしゃっています。スワミはこれを繰り返し繰り返しおっしゃっています。あなたが誰かに世話をするとき、それは神に対して世話をしているのです。私たちは皆、スワミに直接ご奉仕したいという願いを持っていますが、真実を悟れば、その願いは叶えられ、喜びを得られるとスワミはおっしゃいます。私たちは、他の人の姿を通して、神にご奉仕する機会をもらっているのです。神のために世話をしてください。
どうすれば、さまよう心をコントロールできるでしょうか？
心がさまよい始めたら、すぐに神の御名を唱えることです。良くない思いが心の中に浮かんだら、即座にその思いを神の御名と取り替えます。あなたは突然、誰かと口喧嘩したことを思い出します。そして、ああ、あいつはなんて嫌なやつだろう。あんなやつとはもう絶好だ、と考えます。心がそう思うのを観察した瞬間、オームサイラム、オームサイラム、と皆を唱え始めなければなりません。あなたを困難に引きずり込む悪い思いを、すぐ神の皆と取り替えなさい。 放っておくと、心はあちこちさまよい歩いて、あらゆることを考え、そこから欲望が生じ、欲望が行動を起こさせ、その行動によって、あなたは将来を完全に支配されてしまうのです。
ハートに愛がなく、乾いているとき、どうやって神への愛を育てればよいでしょう。
神への愛を育てる最も簡単で直接的な方法は、神を自分のものにしてしまうことだとスワミはおっしゃっています。彼を自分のものにするのです。昔私はスワミのおっしゃることをテープレコーダーに録音していました。しかしスワミはおっしゃいました。ヒスロップ、そんなものはどけなさい。テープレコーダーはここに、あなたの心の中にあります。私は尋ねました。スワミ、私には乾いた西洋人のハートしかありません。どうやって神への愛を育て、内在する愛を表現すればよいのでしょう。スワミはこうおっしゃいました。このテープレコーダーを店先で見かけたとき、あなたは何の感情も持っていませんでした。しかし買った後は自分のものとして大事にしています。どこへ行くにも持ち歩いています。母親というのは道端で遊んでいる子供を皆可愛いと思いますが、彼女が本当に愛しているのはどの子供でしょう。自分の子供です。愛のない乾いたハートなら、スワミを自分のものにしなさい。彼を思いなさい。彼をあなたの家に連れてくるのです。あなたの家にはスワミの椅子がありますか？うちにはあります。彼を自分の家に連れてきなさい。家族にし、あなたのものにするのです。いつもスワミと一緒に歩きなさい。彼にお願いしなさい。彼に尋ねなさい。彼に怒ってもいいのです。ただ彼をあなたのものにすること。これが神への愛を育てる方法です。
霊的な生活を送る上で最善の道とは何でしょう？
それは朝起きてから夜眠るまで、スワミと手をつないで一日を過ごすことです。スワミは神の光、太陽そのものです。神の太陽であるスワミと共に動いていれば、私たちの中にある悪い性質は跡形もなく消えてしまいます。怒り、憎しみ、妬みのような悪い性質は、私たちが意識しないでも、ババという神の光と共にいることで自然になくなってしまうのです。私はそうやって、朝から晩までスワミと手をつないで動くようになって 2,3 年経つと、いくら怒ろうと思っても怒れないし、人に嫉妬しようと思ってもできなくなりました。悪い性質が神の光の中で焼き尽くされてしまったように思います。ですから朝起きた時、ベッドの横に立っておられるスワミをはっきりと思い浮かべてください。そして一日中スワミの手を取って動いてください。仕事をするときはその仕事に集中しなさい。集中している意識の先に私はいるとスワミはおっしゃっています。それはスワミの手を取っているのと同じことです。心が何か一つの仕事を終えたら、すぐ神の御名を唱え続けなさい。一日中スワミと手をつないでいること、そして神の御名を唱え続けること、この二つが霊的生活を送る上で非常に重要です。これを実践すると、必ず大きな力を持って素晴らしい結果を生むことがわかるでしょう。
すごく具体的で分かりやすい内容でしたね。シスロパ博士は1994年に日本にも来られています。
そうです。すごく穏やかな方で常にスワミと共にあられた方でした。
博士はスワミについて何かおっしゃっていましたか？
そうですね、彼はいつも物静かな方で、何か質問されるとご自分の意見は決して述べず、スワミはこうおっしゃっていますと答えておられました。
まさしく信者の鏡ですね。
そうですね、
またぜひ彼の紹介をしていきたいと思います。
はい、スワミからも手紙をいっぱいもらっているようですよ。
手紙もあるんですか。サイに愛されていたんですね。
はい、スロープ博士はいつも心を神に向けていたからでしょう。
さっきの店主の話とは大違いですね。それではここで一曲聴いていただきます。
これは大阪のドラマフェスティバルで歌われた歌ですね。
はい、プレマというグループが歌いましたティンサグヌの花です。
このティンサグヌの花は沖縄の民謡ですが、バジャンにもなっていますね。
歌詞がですね、大変に素晴らしく、ティンサグヌの花、ホウセンカですね、これで爪を染めるように親の言うことは心に染めましょうであるとかですね、どんな宝でも磨かなければ錆びてしまう、だから良い心も常に磨いていなければ錆びてしまいますよというような内容になっています。
昔ながらの道徳が生きているって感じがしますね。
はい、それでは聞いていただきます。プレマでティンサグヌの花。
ティンサグの花は爪に染めて、親の言う言葉は心に深く染めて、天の星たちは限りがあれど、親の言う言葉には限りがない。夜走る船は北斗の星を知るべに、産み育む親は私たちを見守る。宝の玉でも磨かなければ錆びてしまう。いつも魂磨いてこの世を生きていこう。誠実に生きるはいついつまでも願い事が叶い、永遠に栄える。強き思いがあれば 何事も叶う。意志なくばこの世に道は見えない。意志なくばこの世に道は見えない。
では次に私たちのグルサイのメッセージをお送りします。
2003年7月13日グルプルリマサイのご講話からです。
神話の意識についてのご講話です。お聞きください。
神々と魔物たちがミルクの海をかき混ぜた時に、最初に出てきたものは猛毒でした。しかし彼らはその作業をやめませんでした。彼らは揺らぐことのない決意を持って努力を続け、とうとう神聖な甘露を手に入れることができました。私たちのハートはミルクの海に例えることができます。そして霊性修行は攪拌のプロセスに例えることができます。霊性修行をすると最初は必ず障害があります。私たちはこの世の障害によって目標から目をそらすことなく、心からの信仰を持って努力を続けなければなりません。そうして初めて崇高な至福に満ちた状態に到達できるのです。過去において多くの人々が巡礼の聖地を作るにあたって多くの困難を耐え忍ばなければなりませんでした。バトラチャラムはそのような聖地の一つです。アティシャンカラは肉体的な困難をものともせずに、インドの南の端から北の端まで歩いて、バドリナート、アマルナート、ケダルナートに巡礼の聖地を建設しました。どんな人であれ、大きな仕事を達成するには、他の人々の協力を得なければなりません。一体性があるところには、至福があります。この狩りの時代において、人々は、もはや、その一体性の精神を持っていません。一体性も、純粋さもありません。そのため、人の心には敵対心が侵入し、問題や混乱の原因となっています。実際、今の時代に一番必要とされているものは一体性です。人類の真の力は一体性の中にあります。思いの内容はそのまま行動に現れます。行動の内容がそのまま結果に現れます。今日、人間が人生のゴールに到達できないのは、神聖な思いを抱かないからです。何よりも先に、人は神聖な思いを育てなければなりません。自分は神を愛しているのだと言って、自分自身を騙している人々がたくさんいます。しかし、彼らは肉体意識でいっぱいで、お金や物質的なものを欲しがります。そのような愛は、全く真の愛ではありえません。それは人工的な愛です。多くの人が私に、スワミ、私たちはあなたを愛しています。どうか私たちを近くに引き寄せ、大事に愛してください。という手紙を書きます。ここでスワミは皆さん方に強く言っておきたいのは、才を手に入れるのはそれほど簡単なことではないということです。あなたは私を愛しているというかもしれません。しかし、どうして私はあなたを信じることができるでしょう。あなたの愛には犠牲の精神があるでしょうか。あなたの言葉と行動には一貫性がありません。あなたはあることを約束しても、その次の日にはその約束を破ります。そのような詐欺師の愛をどうして信じることができるでしょう。真実にして永遠の愛はハートから生まれます。真の愛はハートとハートの関係です。それは万人のうちにあるアートマーの原理に関係しています。アートマーは意識の根源です。アートマーとブラフマンは同じものです。ハートから生まれた愛は永遠にして尽きることのない 富士一元の至福をもたらします。しかし今日そのような愛はどこにあるのでしょう。皆さんは話をするときはヒーローですが、実践においてはゼロです。今日世界はそのような人々に騙されています。ハートに真の愛がある人は大げさなことを言いません。彼らはその愛を行動の中で示します。今日人々は自分の言葉を実行に移すことなく多くのことを語ります。そのような人々は泥棒に他なりません。そのような良心のない人々を信じ、彼らに頼っていてどうして人生の目標を達成することができるでしょう。ハートは溶けて神に向かって流れなければなりません。そうして初めて神の恩寵を得ることができるのです。人々は好きなように話すかもしれませんが、そんな人に影響されてはなりません。困難や苦労を気にかけず、神の原理をしっかり守って人生の目標を達成しなさい。今の人々には人生の目標を達成しようとする意志と決断力が欠けています。人生の目標を理解していない人は、どうしてそれを達成することができるでしょう。真の愛は断片化することができません。神への愛を持つと同時に、一時的な物事や関係を愛することはできません。断片化された愛は人工的なものに過ぎません。あなたにはハートは一つしかありません。それをいくつもの部分に分けて、さまざまな人に与えることはできません。ラドゥーやサトウキビは細かく分けて人々に配ることはできますが、愛はそのようなものではありません。愛は永遠の真理です。それは甘露のように甘く、至福に満ちています。人々は尽きることのない内なる至福を無視して、世俗の道をたどっています。世俗的な道に至福があると考えているのです。そのような考えは創造の産物に過ぎません。完全な信仰心と固い決断を持って、試みや苦難を顧みることなく、神に到達する努力をする人こそが、真の帰依者です。決意すべきことを決意して、成功するまでそれを変えないでいなさい。願うべきことを願って、その願いが叶うまで、それを諦めないでいなさい。求めるべきものを求めて、それを手に入れるまで求め続けなさい。考えるべきことを考えて、成功するまでその考えを手放さないでいなさい。神の心が解けて、神は必ずあなたの願いに屈することでしょう。自分のことを一切考えず、あなたは心の底から神に求めなければなりません。耐え忍びなさい。粘り強く。決して諦めてはなりません。なぜなら、一旦決断したことを翻して、後戻りをしないことこそが、帰依者の特質だからです。現代の帰依者たちは、神すらも甘い言葉と人工的な愛で騙そうとしています。そのような人々は決して神を手に入れることはできません。皆さんは 揺るぎない信仰心を持っていなければなりません。危険や困難の時でさえ信仰心は着実でなければなりません。神を経験できるのは困難な時のみです。勤勉は豊かな報酬をもたらすということわざがあります。また、幸せによって幸せを手に入れることはできないとも言われています。困難を神の贈り物と考えて正しい精神で受け入れなさい。
やっぱり完全な信仰心を持つことは経営者にとっては重要なんですね。
そうですね。蔡はこうおっしゃっています。まず最初に自己確信を開発しなさい。あれこれ心配したり心が揺れ動いたりいろいろ違った道を行ったりするのは自分自身に自信がないからです。
でもやっぱりいつもあれこれと迷ってしまいますよね。どんな時でも自信を持って行動することはかなりの信仰がないと。
内なる神はいつも励ましてくれていつも一緒にいてくれる。内なる自己は神である。これを信じればいいんですよ。
なるほど。は自分自身を信じきるということですかね。
そうですね。
いかがでしたでしょうか。4月のレディオサイジャパン、いよいよ最後のコーナーになりました。バジャンをお送りいたします。
グルの御足に捧げます。サイババ、我らの内なる神よ。以上、グルバジャンを2曲お送りします。お聴きください。
グルの御足に
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラン。